ンディングのコーナーでございます。こちらでは前回のマンスリーシネマトークの振り返りと、次回マンスリーシネマトークの告知、それからアンドモア雑談のコーナーをお送りいたします。まず前回のマンスリーシネマトークは2016年の9月の11日の日曜日、時間は18時半から20時まで、場所は神戸栄町にありますカフェガトーファボリさんで行いました。小田映画はグランドイリュージョン見破られたトリックでございます。はい、これ前回私ですね、暴かれたトリックっていうふうに言ってて、はい、テキストも暴かれたトリックって書いてて間違ってたっていう。そうそうそうそう、はい、見破られたと書いてなかったんですね。はい、完全に思い込みで入力をしてたという。
まあ、ニュアンス的には
ニュアンス的にはね一緒なんですけど、ちょっと失礼いたしましたということで、はい、今回のマンスリーシネマトークはマコチンがお仕事のためにお休みということだったので、はい、マコチンがこの作品をどういうふうに見てたかっていうのは私とあゆみさんは知りませんので、うん、ここでではお聞きしたいと思います。マコチンはこの作品、支持しますか、どうですか、 A、B でお答えください。
B です。
おお。じゃあ理由をお願いします。
ですね、まあ、前作より面白かったです。
おお、
はい、
そうですか。
あ、これ意外なんですか。
はい、
うん、
なんか前作は、はい、まあ、パソコンの画面で見たっていうのももちろんあるとは思うんですけど、なんか展開がすごい早いように感じて、その情報量の多さにちょっと疲れてしまったというか、
へえ、
うん、っていう、まあ、印象だったんですけど、
はい、
まあまあ、2ということで、
うん、
まあ、簡単なそのキャラクターの紹介とかは済んでる状態じゃないですか。
そうですね。
っていうところでその物語に注力できてるというか、
うん、
まあ、尺も長めでしたし、
うん、
はい、そういうところでは、まあ、ストーリーも楽しめたかなっていう、
う
ん、印象なんですけれども、
はい、
ただこのマジックと、
うん、うん、
映画っていうものが相性がいいのかっていう、
うん、
疑問がありまして、
はいはい、
まあ、すごい頭の固い意見になるんですけど、
いやいや、そんなことないと思うんですよ。
なんかやっぱりマジックっていうものはこうね、直でこう見たいというか、
うん、
映画だと、まあ、それ編集やんとか、
うん、
そのマジックの種が、
うん、
そういう映画のまあ作るところに起因してるっていうところで、マジックに対してそのすごいって思えないところがあって、
うん
うん、楽しめなかったっていうところですね。
うん、なるほどね。あゆみさんは？
はい、私も B です。
うん
うん、私はパソコンよりもさらに小さいスマホの Hulu で第1話じゃないわ、
それすごいな。でも逆に
一応見たんですけども、うん、
はい、
でもそれでも前作の方が好きだったんですよ、私は。
うん
うんうん、まあ、2は何が B だったかっていうと、うん、マンスリーシネマトークでも話したんですけど、
はい、
CG に頼りすぎだろうっていうのもあって、
うんうんうん、
でマジックなのに、アナログじゃないですか、まあ、マジックって、
はい、
それを映像の技術に頼りすぎではないかっていう部分が、うん、まあ、ありましたね。
うんうんうん
うん、でなんだ、マカオが舞台だったじゃないですか。
はい、
うん、まあ、中国しすぎですよね。うん、
まあまあ ね、はいはい、
うん、まあ、マカオである意味が全く感じられないし、
うん
うん、マカオのシーンがやたら長いと、
うん、
でロンドンに行ったらすぐ終わっちゃうと、
うん
うん、っていう感じで、そのマカオにするんであれば、
はい、
インファーナルアフェアみたいに、うん、アジアの独特の熱気みたいなのを出して欲しかったなとかも思うんですよね。
うんうん、
まあ、でもその映像の技術を使ったっていう点で言うと、
はい、
トランプの IC チップのシーンとかはすごく面白かったので楽しめました。
なるほど。
あとはマーク・ラファローがね、
うんうん、
火吹いたりとか、
あ、いろいろ
中で暴れ
てましたね。
マーク・ラファローはものすごく楽しめたんで、うん、私はあそこのシーンだけで楽しいと思いましたね。
なるほどね。
ペップさんは？
はい、僕も A か B かで言うと B なんですね。
全員 B です。
はい、で A、 前作は僕劇場で見てまして、
うん、
まあかなり面白いなと思ったんですよ。うんうん、それはやっぱり まあ、ストーリー的なものもそうだし、先ほどまあマコチンがちょっとテンポがね、ちょっと早すぎひんかみたいな感じでありましたけど、僕は逆にそれがあの心地よくて、うん、非常にサクサク進む話やし、うん、いいなと思ってて、まああとそのマーク・ラファローにまつわるところっていうところも劇場でまあ初見で見てますから、うん、当然何も知らないで見てるんで、うん、最後のどんでん返しみたいなところも、うん、あ、そうなんやみたいなね、うん、ところもあって単純に楽しめたというところはあります。あとまあフォーホースメンのメンバーがまあそれぞれ非常にキャラ立ちもしてて、うん、すごく魅力的やったなっていうところもあったので、まあ、特にねジェシー・アイゼンバーグとか、はいはい、ウデ・ハレルソンとかね、もう本当に僕の好きな役者さんばっかり、うん、あとデイブ・フランコ、ね、うんうん、フランコの弟なんかも大好きですし、
うん、
で今回はまあお産でね出れなかったんですけど、
うん、あ、そうなんですね、
アイラ・フィッシャーですね、
はい、
アイラ・フィッシャーが前作出てたんですけど、お産であの妊娠でね出れないっていうことになって、うん、まあ、代わりに出たのがリジー・キャプラン、
はい、
彼女もまあ非常に魅力的やったとは思いますが、うん、いかんせんやっぱりねお話としてはその前回のまあどんでん返しがまあでかかっただけにですね、
うん、
今回がやっぱりまあ続編のね、うん、インフレっていうのを前回のポッドキャストの話しましたけど、
はい、
まあ、スケールが大きくなることによってどうなんねんと、
うん、
お金もたくさん予算も使えるが、うん、それをどうやって使うねんっていうようなところも含めてね、
うん、
まあちょっと難しいかなというところと、あと1作目と2作目をやっぱ考えて結論を見ると、まあ、2作目の結論はね、まあ、こうでは言わないですけど、2作目の結論は別にそれ今のタイミングで言うっていうようなことでもあるじゃないですか。もうちょっと早く取ったらみたいな話もあるのはあるんで、まあまあその辺もね、まあちょっとどうなんかなっていうようなところはありましたはありましたね。ただこの作品ね、やっぱり1作目は結構ヒットしてて、2作目が結構まあこけたぐらいの感じにはなっちゃったんですが、どうやら3作目は制作があるらしい。
あ、そうなんですか。
らしいです。あの、マンスリーシネマトークの時ではちょっと難しいんちゃうんかな、この成績では、みたいな話を僕したんですけど、どうやら制作はあるらしい。
監督とか誰が。
いや、まあその辺まではまだ多分決まってないんでしょうけど、うん、今のところっていう感じですかね。だからまあ、今後また立ち消えになったりする可能性もなくはないかなと思いますが。
うんうんうん、まあ、続きいくらでも作れそうな感じ
ですね。いくらでも作れるようには終わってるんで、うん、まあどうなのかなっていう感じはしますね。はい。じゃあ、マンスリーシネマトークではどんな話がね、はい、出てたかというのを今回は音源ちゃんと取れておりますので、
はい、
そちらの方の方では皆さんにお聞きいただきたいと思います。
質問でしてしまってすいません。
自分がやるなら見るなら
見るならですかね。
見るなら自分が体験するならどれが体験したいか。でも体験するとなるとトランプは
じゃ
トランプはちょっと不利やもんね。
見せるなら
自分が見せるとしたらどれを見せたいか。
見せる。
自分がまあできるとしてね。できると仮定して見せるならどれを見せたいか。
どれを。
僕はやっぱ雨かな。
私絶対飛行機がいいんですけど。
飛行機
あれめっちゃ面白いじゃないですか。
まあね、まあ、でもあれは普通のお客さんがあそこにおってもああいうシチュエーションにはならんからね。犯罪者がいないと騙されるから。雨はむちゃくちゃ多分反応がすごいあると思うし、お客さんのね、
京都駅で
盛り上が
る。でもあれはこう前に布石じゃないですけど、なんかありまし
た
ね。
ああ言ったらあかんみたいな。
でも結構予告でもバンバン出てた
んで。そうなんです。予告なんかそうネタバレするから見ん方がいいってあやさんが言ってて見なかったんですけど、
流れだったらちょっとびっくりしたかもしれないですね。
こ、うん、れが良かったですか。
あれも向こうも雨かカード
カード
カードも本当にすごい人ってあれぐらい あそこまでいかないです
けど、まあまあまあね、だいぶ誇張がありますけど、
コントロールみたいなのすごいできる、
そうそうできてるし、実際彼らもすごい訓練してて、カードの扱いはかなりできるようにはなってるっていう話で、だからまあ、 あの劇中でこう飛ばして失敗してたっていうのがあるけど、あれはもうみんなバンバン飛ばせるぐらいのあれにはなってるという。
カードで攻撃してたのって1でしたっけ、2でした
っけ。あ、カー1、
1。1か。あれ、カードで攻撃させてたの。1は。
いやあれでも地味に痛いよ、カードプラスチック。
いや
いやいやいや、別に普通にこう当たっても結構痛いし、
お兄ちゃんにも昔やられたから一回その手順なしでなんかカードを飛ばしてみたら、パムテレビでやってた。
あ、お兄ちゃん手順なしなんかもね。
それ真似してこっちやって結構痛い。
紙ですよね、結構。
紙というかあれプラスチック
ですよ、プラスチック。
次回のマンスリーシネマトークは2016年10月の2日の日曜日、時間は10時18時半から20時まで、場所は同じく神戸や境町にありますガトーファボリさんで行います。お題映画はハドソン川の奇跡でございます。
はい、
うん、
クリント・イーストウッド監督の最新作
ですね、
ということで、
うん、
まあ、非常に期待が高い一作ではあるかなと思うんですが、
はい、
うん、全編 IMAX 撮影ということなんで、
うん、
これはもう僕もぜひとも IMAX で見たいなというふうには思っております、
うん、はい、
どうですかお二人は。
その IMAX に適した題材であるとも思うんですか。
どうでしょうね、その聞いた話によると、
はい、
実際に飛行機の事故が起こって不時着するまでは3分ぐらいしかないらしいんですよ。
そうなんですか。
うん、だからその辺の映像的なダイナミズムみたいなところは、
うん、
多分そんなに長時間体感できるわけではないんでしょうけれども、うん、でもなかなか IMAX で全編撮影した作品って見ることあんまないので、
うん、
うん、なんでかなっていうところもあるし、
うん、
やっぱりイーストウッドの作品なんで、
うん、
これはもう監督自身がね、うん、IMAX で全編撮ってるんだから、
うん、
それはもう何がしかの意図があるでしょうよというふうに思って、
うん、
これはもう IMAX で見たいなというふうには思ってます、
うん、
はい、3D では多分ないと思うんで、
うん、
2D の IMAX やと思うんで、うん、
あ、 IMAX って 2D すごい好きなんですよ
ね、
うん、3D
の IMAX はすごくいいし、
うん
うんうん、なのでこれはもうぜひとも見たいなと、
はい、
まあまあ 見るのは見るんですけど、
ね、
IMAX で見たいなという話ですね、
はい、見たいですね、
はい、
うん、
あゆみさんはどうですか。
もう今日本でもめちゃくちゃプロモーションしてますけど。
そうですね、
うん、うん、もうトム・ハンクスはね頑張って多分と望んだであろう
と、まあもちろんね、
はい、ますし、まあ、イーストウッドはなんせ振り幅がめちゃくちゃ広い監督なので、
うん
うん、私あの大好きなジャージーボーイズであったりとか、
はい、
去年シネマクティフでマンスリーシネマトークのお題であったアメリカンスナイパーであるとか、いろいろと撮ってますけども、
うん
うん、今回またどんな感じなのかなっていうのは気になるところでありますね。
そうですね、うん
うん、
実話が続きますよね。
あ、確かに、
そうですね、うん、確かにそうですね、うんうん、まあね、元気80いくつですか今ね、元気は元気ですが、うん、なかなかね、まあ、この先何本見れるかっていうの分かりませんし、
うん、
ね、俳優としてはね、
俳優としてはもう多分ほぼ出ないと思いますが、
うん
うん、監督としてねあと何本 で見れるか分かりませんので、
うん、
もうこれはもうぜひとも見たいなと、う
ん、コンスタントに撮り続けてますもんね、ずっと
早いんですよね、
とにかく、ね、
とにかく早いんで
年1本ペースぐらいで見れてますもんね。
もうで実際にテイクもあんまり重ねないという話なので。あ、
そうなんですね、
はい、
アメリカンスナイパーの待たないエピソードあるじゃないですか。
ああ、そうそうそうそうそう、まあ、まさにそれはもう象徴的な話で、まあビッグタイトルですし、
はいはい、
多くの方が多分興味持たれてると思うんで、はい、ぜひご覧になってですね、
うん、
10月の2日日曜日ね、夜の時間ですけども、うん、空いてるよという方いらっしゃいましたら、
うん、
神戸や境町のガトーファボリさんの方に集まっていただいて、はい、一緒にお話できたらなと思っております、
う
ん、
あ、そうそう、テレビで
なんか、はい、
トム・ハンクスが日本に来てやりたいことありますかみたいなインタビューを受けてて、
はい、
東急ハンズに行きたいって言ってました。
へえ。
なぜかは分かんない
んですけど、
まあでもちょっとなんかああいうお店って海外にはあんまりないのかもしれないですよね。
うん、
何でも置いてるじゃないですか。
ああ、うん、確かに
ね、
気の利いたもんね。
あ、
楽しいかもしれない。
ドン・キホーテは割と生活に密着した感じの商品が多いでしょ。
あ、
どっちかというと、
うん
うん、
ていうか東急ハンズってそんなに有名でないなと思って、
うん、外国の多分ああいうタイプのショップがないんじゃないかなっていう気はしますけどね、なんとなくね、
うん、
まあ行ったことないか分かりませんけど、
誰に教
えてもうたんですよね。気になりますよね、うん、東急ハンズって言ってます
ということなんで、
はい、
ぜひ、映画見られてね、トークの方にもご参加いただきたいと思います。よろしくお願いいたします、
は
い、
よろしくお願いします。
ここからはアンドモア雑談のコーナーをお送りしたいと思いますが、
はい、
どうですか、なんかお話したいことありますか。
ポ ポッドキャストで、
はい、
あの映画のカテゴリー、映画テレビ番組でしたっけ、
はい、
あのカテゴリー以外で、
うん、
あの何を聞いてらっしゃるのかなって思って、
ああなるほど、
気になります、
ね、はい、
おすすめを教えて
ください。おすすめね、おすすめって言えるかどうか分かりませんけど、
何が好きですかね。
まあ今そうですね、僕で言えば、まあやっぱりどうしてもね映画関連のポッドキャストが多いので、
はい、
あれなんですが、まあ、僕はあの阪神ファンということもありますので、はい、タイガースキャストっていうのは聞いてますね、はい、まあ、これはもうあの阪神ファンじゃなかったら多分誰も聞かないと思うんですけど、まあ、あとはもうね、TBS のポッドキャストがなくなってうんぬんみたいな話をメールでもいただきましたけど、はい、まあ、その中で唯一残ってるポッドキャスト、東京ポッド許可局、
ね、
はい、うん、は一応あの登録はしてますね、はい、ただもう本編の方を聞いたりもすることもあるので、
うん、
まあまあポッドキャストに限らず、あと TBS はそのポッドキャストはなくなりましたけど、TBS ラジオクラウドっていうのがあるので、はい、うんうん、まあそれを経由で聞いたりももちろんしてます、
うん、
それからあと最近更新ないのかな、鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、前もちょこっとね、うん、ポッドキャストの中で触れましたけど、
橋口監督が出
て、ね、そうそうそうそうそう、あの回とかねすごい面白かったですし、
うん、
あとは隅田隆平弁護士っていう方いらっしゃるんですけど、隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャストっていうのがあるんですよ、
はい、
でこれは多分ジャンルで言えばコメディのところにランキングがされてると思うんですけど、うん、あの個人的にも僕あのお互い知り合いでございまして、はい、そういったこともあって、
うん、
あの聞いているというところもあります。
めっちゃ聞いてますよねポッドキャスト、すごいな、
思いました。
そうです
か、あんだけ映画を見てポッドキャストを聞いていつ寝てるんやっていう、ていうか映画のポッドキャストはもうめちゃくちゃ聞いてる感じなんですか。すごいですね
映画のポッドキャスト。いやまあ別にでもそんな大概みんな紹介してるもんばっかりですよ。
ああこのポッドキャストで、
そうです、うん、あのね二人の帰り道さんとか、
うん、
無人島キネマさんとか、
うん、
脱線ムービーさんとか、
うん、
ね、あと映画館で映画をできるだけ見ようと思っている人たちの会とか、うんうん、僕前多分ちょっと間違ったと思うんですけどタイトルすいません。あとまあもちろんね不思議ラジオ金沢さんとか、ただあの皆さんね、まあ脱線ムービーさんは割と週2回更新きっちりされてますけど、
うん、
まあ他、まあ、2人の帰り道も週1ぐらいの更新ですかね、うん、でもそれ以外って更新間隔結構空くんで、
うんう
ん、まあ全部別に毎週毎週更新されるわけではないんで、
うん、
そういう意味ではっていう感じですかね、
うん、
はい、
なるほど、
うん、まあ、あとはやっぱ TBS の本当ポッドキャストがなくなったんで、
うん、
まあ、それを探してっていうあのポッドキャスト難民的な人がいるのは僕もすごくわかります。
大体ポッドキャストって結構更新やるのが月曜日とか多いじゃないですか。
うん、まあそうですね、
聞くのがなくなる瞬間とかありますよね。
ああそうそうそうそうそう、うん、耳寂しいみたいなところはね、
うん、
あるはありますね、
うんうん、
だからまあそういう意味でこう更新を心待ちにしていただけたりとか、我々のねポッドキャストもしてくれてたらとてもありがたいなと。
その人いるのかしら。
いや分かりませんよ、分かりませんけど、まあそういう方がいらっしゃったらそれはそれでありがたいなという感じですかね、
うんうん、なんか面白いやつを探してるんですけどね。
あ、そうですか、
うん、
どんなのが好みなんですか。
今よく好きで聞いてるのは、
はい、
あの映画のところ編以外で、
はい、以外でね、
うん、三浦純と伊藤聖子の雑談、
はい、
あれめちゃくちゃ好きなんですよ、
ね、僕も登録はしてますよ。
めっちゃ面白いんですよ、あれ。電車で聞いたら結構危険なやつ。
ああ、思わず笑ってしまうやつ
です
ね、
ってなるやつ、
うん、
で、あとトータルテンボス
の
ラジオと、
はいはい、
うん、あとウエストランドっていう芸人のブチラジ。
あ、ブチラジってよう聞きますね。面白いらしいですね。
めっちゃ面白いです。
へえ、
うん、を聞いたりとかしてますね。
ああそうですか、
うん、まあ、あとはそのさっきペップさんが言ったあの映画のポッドキャスト、
まあまあね、
仲良くさせていただいてるところはチェックしてます、
ね、うんうん、まあそうですよね、
はい、
うん、
なんか新しいのを開拓したいなと思って。
ああ、
うん、
まあね、山ほどあるんでね、どっから手つけていいかみたいなところはね、
うん、
あると思うんですけど、
うん、
まあ、ジャンル分けが結構されてるじゃないですか、
うん、
アートだキッズだ教育だなんだってね、
うんうん、
コメディだなんだってあるんで、
うん、
まあ、このジャンルにこう絞っていくと、
うん、
あのいいの見つかるかも分かりませんよね、
うん
うん、
トータルテンボスのラジオっていうかポッドキャストめっちゃ面白いんですよ。
ああ、そうですか、
うん、トータルテンボス大好きで、
うん、
今度ライブとかも行くんですけど。
えっ神戸であるんですか。
あ、いや大阪で、
うん、おお、すごいな。
秋に。
へえ、もう、まあ、だいぶ前からファンなんですか。
うん、そうですね、結構、うん、漫才とかよく見てて、
はいはいはい、
ライブ行くのはでも初めてです。
おお、まあさ、ライブは絶対面白いですよ。
うん、
うん、ライブに、まあね、ライブに勝るもんないですから。
そうですね、
うん、いいですよね、うん、そう、ウエストランドもこの間ライブ行って。
あ、そうですか、
うん、面白かったです。
めっちゃ
いい。お客さんってどれぐらいいやはるいます？結構来てはります、やっぱり。
うん、満席でしたね。
あ、すごいな、
うん、
場所は
あれ、なんか恵比寿の、え、なんだっけな、場所なんか忘れました。ちっちゃい箱でした。でも割と、
あ、そうなんですか、うん、へえ、
面白かったですっていう感じですね。
芸人さんがそういうポッドキャストするっていうのは、
うん、
どういう目的なんでしょうね。
まあそれは認知のため
プロモーションですか、やっぱり。
うん、でもなんかやっぱ自由に喋れるんでしょうね、テレビとかより
も。ああ、
うん、
まあラジオ好きな芸人さんは多いですよね。
ないから、
うん
うん、
だってそれは無料で配信してるわけじゃないですか。
あ、そうそうそうそうね。
トータルテンボスのポッドキャストってラジオ番組じゃないんですか。
もともと多分ラジオで、それをポッドキャストで配信してる感じ、
ね、そうですよね、
うん
うん、だから別にそれだけのために撮ってるわけではないっていうことですよ、
うんうんうん、
なるほど。
でもそれだけのために撮ってる人も、はい、もちろんいてはりますよ、うん、芸人さんでもね、
う
ん、
いますよね、
うん、まあみんながみんなね、まあ、ラジオ番組持ってるわけではないので、
うんうん、
映画のポッドキャストの中でも芸人さんがやってるみたいな、こう触れ込みのやつありますよ。もちろんあのね、あの不勉強ながらその人がどういう芸能活動されてるかまでは存じてませんが、うんうん、芸人という肩書きでやられてる方もいらっしゃいますよ、
うん、そうなんですね。
ちょっとでも面白いものが配信できればいいなと思って、僕もいろいろ聞いて勉強させていただいてますって感じですね、
うん、
はい、
うん、いや、ペップさんすごい聞いてそうだなと思って、
うん、うん
うん、チェック力がね、ツイッターといい、ポッドキャストといい、
まあまあ、そんな大したことないんですよ、ほんまに。普通って感じですよ。
うん、
はい。
まこちんは何かありますか？
アンドモアですか？
はい、アンドモアです。
まあ、生きる見たんですけどね、あの黒沢明の。
めっちゃあるじゃないですか。
いや、あれやっぱ良かったっすね。
いいな、午前10時の。今やってますよね。
まだやってるんか
な。うん、多分2週なんで、
うん。うん、
まあ、配信の頃には終わるかもしれませんけどね。
あ、そうですね、うん、
いや本当にあれはもう、
どうでした 4K？
いや、綺麗かったですよ。
セリフとかも聞き取りやすい感じ。
ね、セリフも聞き取りやすくなってると思うんですけど、うん、ただ志村たかしさんでしたっけ、
はい、
の、まあ、あのキャラクターなんですけど、喋、うん、り方がめっちゃボソボソしてるから、ちょっと聞き取りづらかったですね、
うんうんうん
うん、それはその 4K の、うん、処理が甘かったっていうわけではなくて、もうそもそも、
うんうん、
でもそういうなんか喋り方でキャラクターをこうはっきり描いてるのが、うん、まあ、面白いなって思いましたね、
うん、
なんか今こう作られてる映画でそこまでなんか、ね、
うん、
ボソボソ喋るキャラクターとかあんま見かけんなと思って。
まあ確かに、うん、まあそうですよ ね、 ね、
それが、うん、発見でしたね。
なるほどね。
映像はもう綺麗くなってる。
映像も綺麗やし、うん、やっぱ黒沢
明いいよね。
ワンシーンワンシーンにね、
うん、
めちゃくちゃ込めるじゃないですか、
うん、
すごいなって思いましたよ。
うわ、見に行かなきゃ。いや、見に行きますけど、あの7人の侍も 4K でやるじゃないですか。
あれこれからなんでし
ょうか。うんうん、また何週か後にやるんですけど、
ね、
あれ冒頭が全然何言ってるか分かんないから、 4K でどのぐらい聞き取れるようになるのかなとか。
そうそうそう、
思いましたけど、
7人の侍も何言ってるか分から
ん
っていう記憶があって、ちょっとしんどかったんですね、
冒頭。
家で、
いや、でもめっちゃいいですけどね。うん、そう、なんか黒沢明、私数見てるわけじゃないんですけど、
はい、
今のところ見てるものが全部好きなんですよ。
おお、そうですか。
だから多分好きな監督として、あの、挙げられるというか、
うんうんうんうん、
どれも好きだなって思いますね。
おお、そうですか。
うん、
いや、その前日かな、前日に、
うん、
あの、知り合いの学生なんですけど、
うん、
学生になんか就活に関する、
うん、
まあ、インタビューを、まあ、受けまして、
はい、
で、まあ、その
就活に関するインタビュー、
その学生が授業の一環で、
うん、あ、授業のね、あ、なるほどなるほど、
はい、で、まあ、就活、まあ、その授業のテーマは、
うん、
就活をあまりしなかった人に
インタビュー
インタビューをしてこいっていうテーマで
それに選ばれたと。
そう、それにまあ該当してるんちゃうかっていうことで、まあ、受けたんですけど、
該当、まあ、してるんですか。
あの、いや、でも実はね、就活してるんです。
あ、そう
してるんけど、あんまり、まあ、
言ってたもんね。
うん。まあ、就活で職が見つからなかったところもあって、はい、まあ、僕に白羽の矢が立って、
うん、はい、そうなんです、
聞かれたんですけど、うん、まあ、質問を受けて、うん、こう、振り返ったら、ちょっと、うん、まあ、当時の心境を結構、思い出しまして、
うん、
その流れで見た生きるっていうのがまたちょっと
良
かったんですよね。
なるほどね。
うん、生きるな。
生きるね、あの志持って主人公変わるんですけど、
うん
うん
うんうん、
ラストですよ。
はい、
志村たかしは変化するんですけど、その残された人たちがこう、うんうん、志村たかしのようになるぞっていう風に、うん、あの通夜でこう盛り上がるわけなんですけど。はいはいはい、そのね、後日、
うん、
その人たちがどう働いてるかっていうと、うん、何も変わってないんですよ、
うんうん
うん、
っていう変わりたくても変われないっていうところまで描いてるところが生きるのすごいところというか、
うんうんうん、そうですよね、
こうだよなっていう、
あ、まあ見たくなってきた、けど見に行くけど、
うん
うん、
変わりたいっていうのもあるし、
うんうん、あのラスト、ね、上から見つめてる人のカットとかもすごくいいよね。なんか残されてる側がどうこれからすべきかみたいな意味もあるのかなとか、
うん
うん、もうあるだろうし、
その
いや、うん、いいですね、生きる、
なんかいや本当にいろんなところ気がつきました、うん、2回目やったんですけど、
うんうんうんうん、
ちょっとアキラすげえな、
アキラそう、なんかアキラ映画祭みたいな感じでさ、あのシネヌーボさんで
アキラ映画祭
やってて、
はいはいはい、
で私アキラ全くあの見たことなかったんで、うん、マコチンにどれがいいか聞いたんですよ、
はいはい、
その時にね、
うん、
あれ去年一昨年かな、うん、であの生きるがいいよって言って勧めてもらって、
はい、
一番最初に生きるを見に行ったんですよね、
うんうんうん、
でなんだこの映画ってなって、
うん、
良すぎるやないかと、うん、
なるほどね、
フェップさんはなんかないですか、はい、
あの2つほどございまして、
あ、2つある、
はい、
時間や
ばい、不思議ラジオ金沢田さんに、はい、あの前回取り上げさせていただいたので、まあ、その報告を私の方からさせていただいて、はい、でまあ聞いていただいてですね、
うん、
でぜひともあの一緒に収録したいですねというようなあの、うん、話には今のところになっております、まあ、僕がね長距離を走ってうんぬんみたいな話を前回もしたじゃないですか、うんうん、過去にもそういう経験がありますよみたいな、
はい、
石山さんとやり取りをした時に、まあ、石山さん自身もあんまりその長距離走るの苦にならないから、まあ、僕が神戸に行くのもいいかなみたいな話もされてたりとかしてたんで、
すごい、
まあいつになるか分かりませんが、まあ、言うても距離あるんで、うん、
東京の方です、
そうですそうです、
ですよね、
はい、しかもあのお仕事でねなかなか忙しいので、
うん、
そううまくいくとは限りませんが、うん、まあ機会があればぜひという感じはありますね、まあ、あとこのシネマクティブのポッドキャスト自体がこう結構感覚詰まって今ね、撮ってるじゃないですか、3週ぐらいの沖で撮ってるんで、
はいはい、
まだそのうち1回あの5週とか空く可能性もあるじゃないですか、
はい、
まあ、そんな時にまた僕がまたねふっと思い立ってどっかに行ったりとかっていうようなこともあるかなという感じはしますが、うん、
コラボすべき人がしなきゃいけない人がいっぱいいますね、
そうですね、うん、ぜひあのその時はあのお相手していただきたいなと思っております、
うん、
はい、それからもう一つですね言っときたいのは、はい、現代はジ・インタビューっていう作品なんですが、
はい、
まあ、日本では、まあ、ザ・インタビューっていうような表記になるかも分かりませんけれども、
はい、
ジェームズ・フランコとセス・ローゲンが、
うん、
撮ったコメディ映画で、
はい、
北朝鮮をモデルにして、
うん、
撮ったっていうのがあるんですよ。でアメリカで、
うんうん、
公開中止になったっていう疑惑付きのやつがあるんですよ。
で、
そうそうそう。でその後、実際あの配信されたり、
うん、
で配信がすごく興行が良かったので、
うん、
劇場公開になったりとかして、うん、まあすごい結果的にまあプロモーションになったみたいな感じの作品があるんですよ。
うんうん、
で。この作品が実は日本では劇場公開はもちろんなんですけど、うん、ソフトのリリース、はい、それからあの Hulu とか Netflix みたいな、うん、ビデオオンデマンドの配信もないんですね、
うん、
で、そのことを疑問に思った方がいらっしゃって、
うん、
その方がソニーピクチャーズに問い合わせたら、
うん、
Gインタビューにつきましては日本での発売及び配信の予定はございませんという残念な回答をいただいたということで、
うん、
この方がですね今署名運動をされてるんですよ、
うん、
で、それをですねもしご存じない方いらっしゃったら、うん、まあ、このポッドキャストでもちょっとお知らせして、
うん、
少しでもお役に立てたらなと思うんですが、
うんうん、
現時点で394人の賛同者があります、
うん、
で一応500人を一つ目安にされてるらしいので、うんうん、あと少しなんで、
うんうん、
まあ、このポッドキャスト聞かれてですね、
うんうん、
あ、そういえばなんか北朝鮮モデルにしたコメディ映画なんやあったなみたいなね、うんうん、それ日本で見られへんのか、あ、それはちょっとどうやねんというような方が思う方がいらっしゃったら、ぜひともこの署名の方にですね参加していただきたいなと思います、
うん、
change.org というサイトがございまして、よくあの署名を募るサイトがあるんですよ、うん、そこでザインタビューで検索したら多分出てくると思うんで、
うん、
そこを覗いていただいてですね、その熱い思いがダーッと書いてありますよ、
うん、
で、書いてあるんでそれ読んでいただいて、まあ、賛同されしようと思う方いらっしゃったらですね、ぜひともあのこちらの方に賛同していただいて、署名だけなんでね、ネット上の署名だけなんで、
はい、
非常に簡単に終わりますので、
うん、
ぜひともしていただけたらなと思います。僕もあの署名をもちろんさせていただきましたし、
うん、
やっぱり見られへん作品があるっていうのはね、この作品に限らずなんですけど、
うん、
どやねんってやっぱ思うところあるじゃないですか、
うん、
日本の一人の映画ファンとして見られへん作品があるっていうのはやっぱり下世のところあるので、うん、はい、そういう意味でちょっとでもねお役に立てればと思いますんで、うん、あの、
はい、
こうそういう署名があるの知らんかったわという方いらっしゃったら、うん、ぜひともあの署名の方にもご協力いただけたらなと思います。あのこの方と何の面識もありませんけどね勝手に応援してますけど、
うん、
はい、
まあ、ペップさんも見たいっていう、
ね、もちろん、ね、はい、はい、
うん、ペップさんめちゃめちゃアンドモアあるじゃないですか、
はい、
しょうもない千と千尋のサントラとか歌ってる、
いやいやいやいや、
早く回せばよかったっ
すね、後であのカットするんでじゃあそんなとこですかね。
はい、シネマクティフのポッドキャストではお聞きくださっている皆様のご感想やご意見を募集しております。来月の映画の楽しみ方は自由だのトークテーマは映画の中の理想の女性はです。メールの方はシネマクティフサイトのコンタクトアスからお願いします。ツイッター、フェイスブック、インスタグラム、LINE と各種 SNS からでも OK です。
ということで、今月もシネマクティフのポッドキャストにお付き合いくださりありがとうございました。お相手は私2代目カリスマ司会者ペップと
まこちんと
あゆみでした。
来月もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。